なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
さあ今週も始まりました。なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。ライフ水作家の築地と
モテプロデューサーのミキティです。
はい、よろしくお願いします。この番組は意外と実施されずに結婚してしまっていることの多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっております。先週に引き続き、今日八幡さんとですねまた、実施しているんですけども、
はい、
じゃあなんか前回はこうね社交ダンスの話をしてたと思うんですけどそう、ね、ちょっとせっかくなんで僕もちょっと最近あった話と思ったんですけど、8月末にですねちょっと家族旅行行ってきたんですよ。
うん、
で義理の家族も含めて、義理の妹夫婦も含めて、ちょっと旅行行ってきたんですけど、全日程大雨でして、
あららら、
で動物園に行こうっつっても動物園基本野外だし、ゴルフやろうっつって、ゴルフ、はい、天候中止っつって、何してたかって何もしてないっていうこのなんかただただ長距離移動してなんかただただ部屋にいて飯食うというこの何のこの悲しい時間はという、まあそれは、ね、一ついい思い出として、ね、まあまあまあのんびりした、無駄に温泉3回4回ぐらい入ったみたいな感じで
入ることになるね。
そう、
なんか
そう、やったら肌ツルツルになったなっていうそんな話が、ね、ちょっと
よかったじゃないですか、
うん、そういったところで、そうなんですよ。まあまあまあ動物園ね、ちょっと野外じゃなくて野内のところもあったんで、まあそこでねちょっと軽く行ったけど1時間いたかなっていうぐらいで、
だいぶ限定的な動物しか見れないね、うん、多分ね野内の。
いやそうなんですよ、そう野内の、
ね、
それは
それでね可愛いんでしょうけども、
そうそうそう、ミーアキャットとかもっとそういう系の
可愛いな、
ちっちゃい
なんか
可愛いやつ、
うん、なんだろう、動物園だとやっぱ象とかね、うん、ちょっとキリンとか見たい、
そうそうそう、
ライオンとか見たいんだけど
見たかったですね。
まあそうかそうか、それしょうがないね、しょうがない、しょうがない、
そうそうそうそう、っていうなんかね、そんなのがあってですね、はい、ただの雑談でましたけど、いい、はい、はい、まあ、今日はね、前回がこう男性目線でこう、まあ、どういうプロポーズをね、こう理想とするかとか、そういう話を、うん、はい、していたんですけど、まだね聞いてない方はぜひ、前回のポッドキャストを聞いていただきたいなと思うんですけども、今日はちょっと、目線を、はい、変えて、女性が思うこう理想のね、ものと。
うん、
っていうのをちょっとお聞きしたいなというふうに思うんですけども、まあ、はい、ちょっと女性代表ということでね、八幡さんにちょっと今日はいろいろ、はい、お話をお伺いしたいなと思って、はい、おります。
女性代表でございます。
まあ、まずそもそも、はい、あ、そうですね、プロポーズ自体はされたんですかね、どうですか。
あ、私ですか。
もちろんです。はい、
私はね、まあ、私もすでに離婚をしてるシングルマザーなんですけれども、はい、ごめんなさいね、はい、本当に冒頭からこんな感じで、はい、気は使わないでいただきたいんですけど、私ね授かり婚なんですよ。なので、そう、プロポーズがなかったんですよね、うん、でただその代わり、うんうん、一応子供生まれた後にとあるところにちょっとこう旅行行った旅先の海辺で指輪パカッと、うん、やっていただいたっていう、一応プロポーズされました。ただね、その時もね、旅行の時と一緒大雨だったんですね
ああ、まさかのその大雨に重ねたという、あ、なるほど、
びっくり、
これ奇遇な
奇遇な雑談からまさかそこつながると思わなかったんですが、そう、
すげえやらせみたいになってますけど、すごい偶然です。これは
元旦那さんがね、どうしても海に行きたいって、雨降ってんのにってずっと突っ込んでるんだけど、もう海に行きたい海に行きたいって言うからこれきっとなんかあるんだろうなって思って、ちょっと察して、
うん、
分かったって言って濡れながら行って、うん、海辺に、そしたらパカッてブワー雨降ってる中、結婚してくれてありがとうございますみたいな意味も込めてポコってやってもらって、感動はしたんですけど、早く戻ろうって言いました。さすがに雨すごすぎて、
あ、それはちょっとうわ、まあ、天候はねどうしてもね、
ちょっとね、そうそうそう、まあでもそれもなんかこう一つ笑い話としてね、うん、いい、ある意味今となっちゃういい思い出になってたんだろうなと、
うん、
結婚続いてたらにちょっとなっちゃうかもなんですけど、うん、そう、
うんうん、夏のスイーツだ
ね。そうね、はい、そんな感じでございましたね、うん、私自身は。 はい、
うん、うん、なるほど。でなんかこう、まあ、そういう経験をね、まあ、してで、まあお仕事柄的にこのモトプロデューサーっていうお仕事もしてるということなんで、いろんなこう男性、うん、まあ、女性、まあ、こうモテるためにはとか、こう男女の恋愛とか、いろいろな、はいはい、相談きっと載っていると思うんですけど、やっぱそれ載っていくうちに、いろいろこう多分ご自身の本当のなんか理想とかね、きっと出てきたんじゃないかなとか、
はいはい
はい、なんか思ってるとかあるのかなと、はい、思っているんで、まあ、なんかもし、じゃあ、そのね、こう、まあ、その今の大雨だったらやつ以下忘れて本当はこういうのはもしかしたらなんか私は望んでたかもしれないとか、
なるほど、ね、
いろんなお客さんの話とかを聞いた上で、あ、こういうのいいねとか、こういうのはやっぱり男性に求めたいなとかっていうのもちょっと含めて、はい、ぜひお聞きしてみたいなと思うんですけど、はい、いかがでしょうか。
ありがとうございます。ちょっとね、男性のメンタルが持つかが心配ですが、お話しさせて、いただきます。
ちょっとやっぱやめてもらいましょうかね。
はい、やめとく、やめとく。
ちょっと心配になります。いや、大丈夫です、大丈夫。続けましょう。はい、
いやでも、あの、まあ、すごい変な話、やっぱり定番の指輪を欲しいなっていうのはある。これは。
うん。
うん、ここに関しては、なんかやっぱりこう、うん、ね、プロポーズされた感っていうのを一番体感できるのって多分指輪なんだよねっていうのは思うから、
うん、
やっぱこの指輪のイメージは拭えないから、やっぱこう指輪は一つね、やっぱり別に値段じゃないです、安くかろうが高かろうがいいんだけど、何かこう形的にこうパカッて覚悟してますっていうのが伝わるように、うん、指輪はちょっと欲しいかなっていうのが一個願望としてはあって、で、あと、あ、実はね、はい、あの、やっぱ手紙もやっぱりちょっと女性として欲しいなっていうのがあるんだけど、一個そこに手紙だけじゃなくて、あの、ちゃんと自分の言葉で言ってほしいっていうのはすごいあるんですよ。よくあるのが、その誕生日プレゼントとかでも何でもそうなんだけど、何か物渡すときに、んって、
うん、
んって言ってなんか渡す人いるでしょ。何って、何なのってなるわけよ、こっちからすると。だから一言、いや、これ誕生日プレゼントだよとか、いや、プロポーズでって、ちょっと手紙があってとかって言えばいいのに、うんみたいな、ね、ね、トトロのカンタなんかお前はみたいな人っているんですよ、たまに。
懐かしい、はい、
いるでしょ、カサンってやるやつ。だから
いるな、なんか、うん、
そうそう、
うん、ってあれです
それそれ、はい、いや、いいんだけど、あれもね、不器用でね、男性もモテるかもですけども、うん、やっぱお付き合いしてるんだから、うん、それはやっぱりこう結婚に向けてのね、うん、あのお言葉というものはちょっと欲しいから、ちゃんとこうどういう理由であなたと結婚したいと思えたのかとか、うん、これからあなたと共にどういう人生を歩みたいって思ってるのかは、やっぱりちゃんと言葉にしてほしいなっていうのはあるかなっていうのが願望ですね。これ結構女性はね、ほとんどそうなんじゃないかなと思いますけどね。そう、結局ほら、これで言葉にしてなくて伝わんなかったから、したしてない論争が起こるわけじゃない。男性はしたつもりでも
確かに
女性はされてないっていうのは、多分こういう言葉にしてないからなんだなとはちょっと思うので、ちょっとぜひ言葉にしていただきたいなっていうのがもう一つ、二つ目ですね。
はい、うん、
でですね、大事なのがね、私ね、場所だと思ってんの。
はい、
場所、
あ、ロケーションね、
ロケーションよ、うん、これね、まあ、あの、ロケーションもまた難しいんだけども、割と女性って比較的、うん、あの男性とのね、そのなんだろうな、思い出の場所とか過去に行った場所を覚えてるタイプなんですよ。
覚えてますね。
覚えてるでしょ。そうなの。なので、
覚えてるんですよ。
できれば、プロポーズするんだったら、なんか2人の思い出の場所でしてほしいなっていうのは、1個ある。かなっていう感じ。逆を言えば、これからプロポーズをしようとしてる人とかね、これから彼女が、できる人は、うん、2人の思い出になりそうな場所を作るっていうのはすごくいいことだなって思うのね。
おお、それも考えたことない。
まあ、ないでしょ。
場所作るということを考えたことないかも。
で、女性も別にね、考えてるわけじゃないんですけど、なんかふとした瞬間に特別なことがなんか思い出の場所になったりやっぱする んだよね女性って。それをやっぱりちゃんとこう男性が覚えているかっていうのも肝だと思うから、なんかそこをこう意識して付き合っていくっていうのをしておくと、うん、女性にその付き合ってる彼女さんへのこう見方とか対応とか変わるんじゃないかなってすごい思ったりはするので、うん、でそこで、うん、そこでプロポーズなんても最高じゃない？
おお、なるほど。
あれあんまピンときてない？嘘、大丈夫？リスナーさんついてこれてる？
これあれなんですよ、あのハードルが高いだろうなと思ったんですよ、
う
ん、
まあそうだよね。あの
この最初の2つは多分ね大丈夫なんですよ。その指輪ってなんかこう、うん、プロポーズといえば指輪だよねっていうのはなんかこう多分、まあ、大体イメージついてると思うんですよ。
そうですよね、男性もね。
手紙もまあ、うんうんうん、そうで、まあ、手紙もギリかなと思うんですけど、
うんうん、
あの場所はやっぱこうね記憶力乏しいんで、なんか男って特にそういうの、
そうだよね、
あのすげえハードル高そうだなっていうところがあるから、あの なんかこうヒントになるというか、こう何がお二人にとってのこういい思い出に なんかなりやすいのかなっていう、ちょっと参考に聞きたいですね。例えば初めて、うん、例えばチューをしたところとか、
あいい、う
ん、まあ、デートでもいいけど、
まあまあまあ
ね、デートとかチューとか なんだろうな、うんうんうん、あとはなんかいろいろあると思うんですけど、ちょっとパッと思いつかないんですけど、こう2人にとっての印象深い場所ってどういうところがなんかこう結びつきやすいんですかね。
あーでもやっぱ一番最初一番分かりやすいのはそれこそ付き合った場所なんじゃない？最初告白して付き合った場所が多分あるかな。まあそこも比較的2人の思い出の場所になりやすいのと、あとは例えば喧嘩した後に仲直りした場所とかも覚えてたりするものなんですよ。
お
そうそうそうそう、
絶対男覚えてねえなそれやばあこれちょっと世のリスナーに聞いてこれ、ね、ちょっと刻んでほしいですね。これ確かに
そうね。
でもそこポイント高いですね、覚えてたら
高いでしょ結構、
うんうん、
要は、うん、なんで喧嘩したのかもちゃんと覚えてて、でこういう理由で仲直りして、だから俺はもっと好きになったんだ、うん、が言えたら完璧じゃない？その場所でプロポーズして、
うわーそれ今ちょっと聞いてて今ちょっと鳥肌立った
でしょ。
それはすごい、
これね、うん、めっちゃだからあえて喧嘩するってことになっちゃうかもなんだけどそういうわけじゃないんだけどね
それはちょっと助長はしなくていいけど、
うん、それはダメなんだけど、ね、あのもし、うんうん、そういう機会があったら、うんうん、ちゃんとそこもこう記憶しておくっていうのは、うんうん、あのすごく大切なね、別にプロポーズだけじゃなく二人の関係として大事なことなんじゃないかなっていうのは、うん思うのと、あともう一個あるとしたら、ね、女性がすごく好きな場所、うん、例えば女性がディズニーランドが好きですとか、うん、東京タワーが好きですとか、うん、海を見るのが私は好きとか、うん、まあいろいろ女性の趣味の中であるじゃない、うん、好きな場所、
うん、
そこでプロポーズしてあげるっていうのは、うん、ちゃんとお前の好きな場所だからこそ、うん、俺も好きなんだよが伝わればいいんじゃないかなっていうのがあるので、
お
そうで、そこを彼女の好きな場所を2人の思い出の場所にこれからしていこうねでもいいと思うけど、そういうのもありなんじゃない、うん、と思いますよ。
なかなかでもやっぱり高度だけど、でもこれを抑えておけば確かに心はつかめますね。
でしょ、
これはでかい。確かに
そうなの。だからプロポーズを、うん、あのするっていう時だけじゃなくね、もう今お付き合いしている段階からこれできますから、彼女の好きなところを一緒にちょっと行ってみようとかね、やってみようとか、
うん、
そういう感じ、うん、なんか NHK のテレビ番組みたいになっちゃいましたけど今ね、行ってみようやってみようみたいない
やいや、いいじゃないですか、
なっちゃいましたけど、うん、そう行ってみようとかやってみようっていう気持ちで、うんうん、ちょっと彼女と接してみると、うん、2人の思い出の場所っていうものは自然と増えるものなのかなって思うので、
うんうんうん、
そういう風にやると、うんうん、そこでねプロポーズしたら最高だよと思う。
それはいいですね、確かに、
うん、でしょ。で、まあ、唯一ちょっと気をつけてほしいのが、うん、なんかヘリコプターとかさ、はい、なんだろう、こう非日常にも程があるみたいな場所あるでしょ、派手なんかすっごいお金かかっちゃってみたいな、ありますね、うん、あんまりゴージャスすぎても、うん、なんか一般的にはそんなに受けは良くないかもね、うん、っていうのはお伝えしたいかな。
あ
のお金かければいいっていうものではないんだよ、うん、プロポーズっていうのだけは ちょっとこれは男性にとってはプラスの情報なのかなって個人的には思うのでお伝えしますけども、うん、ちょっとそこはね、
まあ、生理がね伝わればっていうところかな。
そういうことでございます、うんうんうん、ね、シンプルな言葉とシンプルに指輪渡して、うん、そして2人の思い出の場所、はい、最高、お待ちしてます、うん、誰か。
ああ、まあ、募集中だそうです。はい、ぜひリスナーの皆さんどうぞ。
あ、そうですよ、はい、私その宣伝しに来たんですから、うん、今日プロポーズされるための。
あ、なるほど、そういうことですね。
え、違うの、は
い、う
ん、プロポーズされるために私の理想を話していいかと思ったんで、うん、
あ、まあまあまあ、それも含めてでいいじゃないですかね。はい。ということでね。はい。まあ、はい、聞いてね、よかったですね、リスナーのね、特に男性陣の方ね。なんかこう、それこそね、フラッシュモブがいいよねとか、なんかそこヘリコプターでとか、なんかやったら高級なとかっていう風に言われちゃうとちょっとね、萎縮しちゃうけど、まあでも言われてみると結構当たり前というか、うん、まあそんなにね、突拍子もない感じではないと思うんですね。まあ指輪とか、うん、まあ、手紙とか、まあちょっと思い出の場所っていうと、まあなんかそんなにね、まあハードルは高くないんじゃないかなというのが、まあ、伝わったんじゃないかなと思うんで、
うん、
まあこれから男性の皆さんプロポーズを控えてるという方は一つぜひ参考にしていただけたらいいんじゃないかなというところで、一旦今日はね締めたいなというふうに思います、はい、最後八幡さん何か言い残したことありますか。
男性陣よ、花開け、以上でございます。
あ、以上です、ありがとうございます。はい、
はい、
ではですね、はい、このポッドキャスト、はい、なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか、最後までお聞きいただきありがとうございました。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組のご意見やご感想、プロポーズに関する相談や質問などどしどしとお送りください。今週はライフ水作家の築地と
モテプロデューサーのミキティでした。
また来週もお楽しみに。バイバイ。
バイバイ、ありがとうございます。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイト proposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。